では、ヨハネによる福音書を開いてください。11章です。ヨハネによる福音書の、11章ですね。私たちの聖書通読の学びが、このヨハネの10章まで、まあ、来ましたですね。で、今日は11章、普通は午後の礼拝で、この一節ずつ学んでいきますけど、それはですね、来週に持ち越したいと思います。で、今朝は11章の25節と26節に注目します。25節と26節です。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？ってあります。私たちにとって、まあ、初めてのオンライン礼拝になります。で、正直な私の今の心の気持ちを分かち合わせていただきます。とても辛いです。個人的には、まあ、ロゴスミニストリーという聖書のミニストリーを、1999年の、97年ですね、の7月から、行いました。そして、まあ、それからずっとですね、まあ、神様が私に一つの思いを与えて、おられました。で、それは神の家族です。神の家族、聖書の学びは、まあ、素晴らしいですけれども、まあ、聖書に書かれている神の家族、あるいはキリストの体がいかに尊いものか、まあ、その思いがずっと与えられるって言いました。教会というのは概念でも何でもないんですね。キリストの体そのものでありまして、そして自分たちの体も自分たちのこの物理的な体も持っていきですね、共に同じところに集い、賛美し、御言葉を聞き、聖餐に預かる。その時にキリストが実際におられる。そしてその臨在の中にあって互いにつながって、で、そのつながりは家族のようなものであります。なので、カルバリーチャペルロゴス東京に、そのような麗しい交わりが与えられていて、主が深い慰めを与えておられることを、まあ、今更ながら、いつも毎週そういうこと僕は話さないんですけれども、それは本当に心の中で感じていて、深い慰めが与えられていました。その今までそのネットを中心なこのロゴスミニストリーをやっていた分ですね、この教会というものがいかに尊いか、ということをいつも思っていました。ネットで御言葉を単に聞くっていうことは、それは素晴らしい、そこにある御霊の働きはありますけれども、教会にとって変えられるものでは決してないんですね。ですから当然ながら心は泣いていますけれどもですね、まあ、一昨日祈り会、LINE を通しての祈り会の時に分かち合ったんですけれども、初代教会も同じように別れ別れになっているということが、あった。で、実は教会について教えたあのエペソビトへの手紙、あれほど教会とは何ぞやということをですね、明らかにしたこの霊的な富ですね、それを明らかにしたエペソ書なんですけども、書いていた場所というのはローマにおける軟禁状態ですね。自費ではこの家で、この借りているんですけれども、ローマ兵に、つながれたまま、ローマ皇帝、カエサルの前に出ていくのを待っていた、このパウロが、そこから書いた、まあ、手紙だったんです。で、物理的には小アジアにいた、兄弟姉妹と別れ別れになっていったんですけれども、彼は、それを主にある囚人と言って、主の御手がそこにあると、していたんですね。ですから今も主の御手があるんですね。主の御手があって今こういうふうに神がしておられると。だから これを悲しいとか残念とか何か妨げられているのではなくて、主がここで何かをしておられるんだということがわかるし、そしてそれを超えてなおのことを、この霊の交わり、御霊にある交わりを持つことができるということが、まあ、このエペソ書の背景になっているわけなんです。初代教会とってですね、こうやって別れ別れになっていながらも、この交わりを保っていることができたわけなんです。で、先週、先々週、またもうずっとこの1ヶ月近くですね、この、教会が歴史において、疫病の時に、まあ、どういう証を立てたかということを分かち合わせていただきました。ローマの時代の初代教会ですね、この疫病が起こり、人々が逃げていた中で、彼らは残って看病をし、死亡率が下がり、そして、収束した時に戻ってきたら、人々がキリスト者となっていたと。ローマにおけるキリスト教の拡大が、実は疫病を通してだったんだということをお分かちしました。そしてルターの時代ですね。で、ルターは、の時代もペストが流行って、そして彼はその中にあって信者たちを励ました文書が、まあ、残っています。まあ、このことを以前お分かちしましたが、まあ、実はですね、驚くべき、また歴史の一端を、まあ、ある方を通して知りました。その同じルターのことなんですけれども、彼はひどいうつ病にかかっていたことがあります。ところがその時にですね、ペストが大流行したんですって。そして、赤ちゃんだったのかな？幼い娘さんを感染症で失っていたんですね。で、他の大事な人たちもどんどん死んでいったそうです。で、彼は現場を離れず、人々を励まし続けたそうなんですね。このように立て続けに試練が襲って生きた心地もしなかったであろう、その時にですね、私は実はこれすごい大好きな歌なんですが、神は我が櫓というですね、有名な賛美を書いたのだそうです。で、これを私は修法のこの後ろの方にロゴス通信のところに教会の霊的コロナ対策というふうにですね名付けて、この紹介させていただいております。で、この歌詞を読むとですね、今からお読みしますけれども、なんかサタンが勝利してるかのようなですね、もう状態を教え言ってるんですよ。しかし主が我が櫓だと、全能者だと、私たちのために戦っていると、私たちが弱くなっている時に、もう無力になってもうダメだという時に、実は神は私たちのために戦ってくださり、サタンに戦ってくださっているという内容になっています。ちょっとお読みしますね。神は我が砦、我が強き盾、苦しめる時の近き助けぞ。古き悪魔、知恵を尽くし攻めきたれば、地の誰もが叶うことを得じ。以下で頼むべき我が弱き力、我らに代わりて戦う方あり、それはタレゾや、万軍の主なるイエス・キリスト。勝利我らにあたうる神なる。悪魔世に満ちて、よし脅すとも、などて恐るべき神と共にいます。この世の君、吠えたけりて迫りきとくとも、主の御言葉、これに打ち勝つ。たとえ主の言葉、虚しく見ゆうとも、神は御霊もて、身旨成し遂げん。我が命も我が、まあ、妻あるいは夫って言ってもいいですね。それぞれ、配偶者のことを言ってください。我が妻、子も、とらば取りね。神の国は、なお、我らにありと。使徒ヨハネが、第一の手紙でこう言いました。五章の四節ですが、神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？信仰が世に勝利をもたらしているのは、イエス様が死者からの復活によって、 この方が全能者の御子であられることを示したということです。ですから、感染症による病どころか死にあったとしても、それでも私たちは圧倒的な勝利者ということができるわけなんです。ということで、今日はその復活の信仰について見ていきます。まあ、間もなくイースターですけども、先取りして復活の信仰についてお話しします。聖書は、初めから蘇りの希望について、実はですね、それほど明確に語っていないんですね。特に旧約聖書は、アダムが罪を犯したことによって、死んで土地に塵となって戻るのだという厳しい現実を前面に出しています。ヨブが子供も家畜も妻を除き全て失い、おまけに健康を失って、全く眠れないぐらい、だからただ苦しいだけじゃなくてもう眠れないんですね。痒くてしょうがなくて。で、こう叫びました。14章の14節に、人は死ぬとまた生きるのでしょうか。死んだらまた生きるんでしょうかって、こう、まだ確信がなかった。けれどもですね、これ今14章なんですけれども、19章に行くとですね、苦しみもだえながら、彼は、神から与えられたんでしょうね。こんな大胆な宣言をします。19章の25節に、私は知っている。私を贖う方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれること。私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、私は私の肉から神を見ると。贖う方が来られて、地上に来られて、その時に神を、自分の肉を持ってみる。つまり復活した後で、贖う方、キリストを私は見ることになる。キリストが来られて、その時に私は復活した体で見るんだと、このように大胆に宣言しているんです。で、この復活の信仰は、代々の預言者にも受け継がれていきます。はっきりとは何か語られてないんですけど、終わりの日には蘇るという希望を語り始めるんですね。で、先ほど詩編の講読で読みましたが、ダビデは16編の10節で、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないのです。まあ実はこれキリストを予言してるんですけど、でも、こうやって語ってですね、イザヤがですね、苦難の時を、神の民が通って、そしてこう言いました。26章の19節、あなたの死人は生き返り、私の屍は蘇ります。サメを喜び歌え、土の塵の中に留まるものよ。誠にあなたの露は光の露、血は死者の霊を生き返らせますと。ダニエルも終わりの日、神の生き通りの日があって、そしてその時に最後にイスラエルが救われることを予言してこう言ったんです。12章の2節で、塵の大地の中に眠っているもののうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者は地獄と永遠の嫌悪に。ですね。で、このように予言を、この旧約の時代の生徒たちが行っていきましたが、この希望をはっきりと確信するのはイエス様が来られてからです。なぜならばイエス様が、先ほど読んだこのはっきりと宣言した、命です、蘇りですと宣言したわけであり、そしてまたイエス様が流された血によってですね、罪が根こそぎ取られました。根こそぎ取られたっていうことは何かっていうと、イエス様が天に引き上げられたと同じように、父がおられる、聖女がある、その天に大きく戸が開かれたっていうことなんです。つまり死んで蘇り、神と共に生きるということが、これが明確にはっきりと確信を持って、この決められた、定められたわけなんです。この命があって、このイエス様の命があって、そして私たちも生きる希望が与えられたということなんですね。で、このヨハネの11章は、主の愛された マルタとマリア、そしてラザロの話から始まります。で、主はこの家族と親密な付き合いをしていました。ね、親密な付き合いをイエス様ね、いろんな人と付き合ってましたけれども、こういう個人的な関係を持たれる方ですね、イエス様は。で、私たちもですね、この個人的な関係っていうのを本当大切にしていきたいですね。まあ、教会の兄弟姉妹皆さんともそうだしですね。そして、その中のラザロがですね、マルタとマリアのこの肉の兄弟ですよね、この死にかけてたと。で、イエス様たちは、イエス様の一行はヨルダン川の向こう側にいたんです。で、彼らはベタニアです。ベタニアってエルサレムのすぐそばですけれども、で、このベタニアから使いが送られてきて、そしてラザロが死にかけているということを伝えてきたと。そしたらですね、イエス様はなんと2日そこに留まられていました。死にかけてたんだからすぐに出かければいいものを、あえて2日とどまってたんです。で、その理由をイエス様がこう言われます。11章の4節。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためです。それによって神の子が栄光を受けることになります。ですね。で、この言葉ですね。この4節の言葉、11章の。なんか、イエス様が以前語られていたことと似てないでしょうか。生まれつきの盲人について、この人が罪を犯したのでもなく良心でもない、神の技がこの人に現れるためですって言ったんですね。この生まれつき盲人になったということが神の技が現れるためだと、その災いのように見えるような境遇が神の技が現れるためなんだって言ってるんですよね。これ本当大きな希望ですよね。そしてここではですよ、この病気は死だけで終わるものはない、神の栄光が現れるためだと。でもっとすごいんですよ。生まれながら盲目っていうのも本当にすごい大変なことですけれども、ここでは死んでる中で神の栄光が現れるってこう言ってるんですね。しかも神の子ですよ。その究極のその意味ですね。死んでも、死んでる中に神の技が現れてくるっていうですね。しかも神の子の栄光が現れるという。私たちが死というものに対して、どれほどのですね、なんて言ったらいいかな、意味を見出すのか、ということがよくわかります。私が個人的な会話ではよく言うんですね。結婚式における伝道と、葬儀における伝道はどっちが、こう醍醐味があるかって言ったら葬儀における伝道だってこういう話しますけれども、死においてですね、神のこの栄光が現れる。で、それで2日待ってですね、ベタニアにあるこの彼らの家に行って、もうすでに死んでいて4日経っていました。で、マルタがやってくるんです。主よ、もしここにいてくださったら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。ちょっとなじってる感じでね。なんで来なかったんですか。でもイエス様が、私は蘇りです。命です。って言ったんですね。私が命だよ。蘇りだよ。イエス様は私はですっていう言葉を何度も言われましたよね。特にヨハネによる福音書はそうです。I am って英語で、英語エイミーですけども、ギリシャ語は、私はあると日本語では訳されたり、私はいるとも訳されたり、でも私は何々ですっていうふうにも訳されている言葉であります。モーセにイエス様が、イエス様、主が、そうですね、主はイエス様ですけれども、私はあるというものであると、こう言われた言葉をもってご自身を表したんです。で、5000人の給食の後、お腹がいっぱいになったので、もっとパンをくれるだろうと、願って、イエス様をなんかファンクラブのようにですね、こう、フォロワーみたいにですね、イエス様についていった人たちに対して、私が命のパンだよって言われた。私を信じる者は永遠の命、死んでも生きるよっていう話を言われたわけなんです。決して死ぬことはないっていう話を言われたんです。でがっかりしたんだよね、多くの人が。なんだ、パンはくれないんだ。けど私が それをあなたを満たすものだよ。あなたを生かすものだよ。イエス様が言われたわけなんです。で、ここにおいてはマルタは非常に模範的な、なんていうのかな、教科書的なクリスチャンって言ったらいいかな。すごく、この、例えば21章ので、11章の21節、こうさっきなじった後にですね、しかしあなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。すっごく信仰を持ってですね、言ってるんですけど、イエス様が、この、あなたの兄弟が蘇りますってこう言ったら、いや、それは終わり的に蘇る時に私の兄弟が蘇ることは知っていますってこう言ってね、すごく信仰を持って、でも教科書っていうか、このクリスチャンだったらもう素早くバーッと答えることができるようなことを言って、まあ実際信じてたわけです。で、実際に旧約聖書の中で先ほどご紹介したように、終わりの日に人が蘇るということが書いてるわけで、これを彼女が信じてるんですけども、しかしイエス様はですね、私がその蘇りであって命なんだよ。つまり今イエス様がおられるんだよ。その今そのイエス様を信じることによって、その終わりの日に命がある、その蘇るっていうのは分かるんだけれども、今イエス様がここにいるんだよと、死んでるというもう究極の現実に対して、それでもイエス様が命なんだよと、蘇りなんだよと、その時に信じるということが、まあ、ここで、まあ、マルタが試されてるし、私たちに試されてるわけです。まあ、ある人がこう言いました。私たちは過去の奇跡は信じられるし、将来の希望としての奇跡も信じられると。けれども、今主がおられることですね。その信仰が試されているっていうことです。だから、過去は信じやすいし、これ起こったんだっていうことをよく議論しますよね。で、私もよく、例えば、考古学の発見だと。これはもうイエス様、神様が、はっきりとこの聖書に書いてあることを行われたんだってことをよく言いますし、将来のですね、この神の国イエス様戻ってくるってこともよく話します。でも今、全くそのように見えないような時にも、イエス様がおられるんだ。で、これを信じる。私が命であって、蘇りだと言われたことがここにあるわけです。で、25節と26節に、私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありませんと。で、これ一体どういうことかをじっくりと見たいと思います。25節の、よく見てくださいよ。25節の、私を信じる者は死んでも生きると。死んでも生きると言ってるのは、この肉体がですね、死んでも生きると。肉体の復活の話をしています。でも26節は違うんです、実は。生きていて、これは肉体が生きていて、私を信じる者は皆、永遠に決して死ぬことがありませんと。さっきね、この死んでもって言ってるのに、こっちは死ぬことがないってこう言ってるんですね。こっちは霊的な話をしています。霊の命が与えられたら、決して死ぬことはないよ。霊的に死ぬことはないんだよということなんです。25節は肉体の死が経ても肉体が蘇るという希望が、約束があって、それ26節はこのイエス様を信じれば霊的に生きることができ、そしてそれは肉体の死を経ても何日でも何があっても永遠に生きるというこの二つのことをイエス様がお語りになっています。これ命と死というものの定義をですね、改めてしたいと思います。もう何度となくね、私、説教の中でお話ししましたけれども、なのでもうお分かりになっているかと思います。命というのはつながり、結びつきなんです。ちょうど母親の体内に、お腹の中に赤ん坊がいて、で、へその緒によって生きているわけですよね。で、命というのはそうやってつながりによって結ばれているわけです。で、機械でさえが、どうですか？まあ、これはね、今、ノートパソコンなので、充電がされてますから、ここ抜いちゃってもですね、この今ここに電源があるんですけど、抜いちゃっても何の問題もないんですけれども、例えばデスクトップだったら、バーッと抜いたらもう、 機能しないんですよね。だから機械でさえが、命のない機械でさえがです。繋がらなければ、命が流れないんですよ。この、機能しないんですよ。なので、命っていうのは繋がってることなんで、逆なんです。死っていうのは逆なんですね。結ばれてるものが、切られることなんです。離されることなんです。別れることなんですね。なので今、もう、毎日のように言われている、英語で言うと、ソーシャルディスタンシング。で、社会的に距離を取る。これか、日本語としてはね、変なんですよね。だから、濃厚接触を避けるっていうふうに、日本語では、もう定着してますけれども、英語だと、社会的に距離を取りなさいと。例えば、Facebook ではですね、夫婦の間では、それ、ソーシャルディスタンシングやらなくてもいいよね、とかって、これちょっと冗談っぽく言って当たり前ですけれども、距離を取る。で、この上もなくこれ、苦々しいことですね。感染予防上は仕方がない。しかし、社会的には死を意味します。しかし、先々週の学びですか。詩編の91編ですね。こういう時だからこそ、ちょうどイエス様が退かれて、山に退かれて、父なる神と交わっていたのと同じように、こういう時だからこそ、主を隠れ場とすること、主を住まいとすること、そして本来の自分たちの姿、神の圧倒的な力強い主権の中で一人一人が離されていても、ただこの時だから、主が何と語られているかを静かに聞いて、その静かな声が聞こえるのではないかなと思うんですね。まあ、聖地旅行が私たち行けなくなったんですけれども、今イスラエルからですね、この、今の自然の状況をですね、このレポートしている写真とかが流されてきます。ガリラヤ湖は、もうずっと水位が低いということで、悩みだったんですね。ところが、今は最高水位を上回って、溢れるのにあと45センチしかないという、まあ、この美しい姿を見ます。そして、エイラットといってイスラエルの一番南ですね。聖書にも出てきますけれども、エイラット。で、そこでは、絶滅危惧種とも言われている、鹿っていうかそういう感じの動物がですね、そこら辺を歩いている。この姿が写真に載っていました。で、その時にですね、私はその、鹿のようなこの動物とか、あとはその水が豊かにされている姿を見てですね、神の栄光を見ます。私は生きてるよ。私を見なさい。だけど人間は動いていると、あたかも、なんか自分たちが何かをやっていて、全く神に自分たちが任されている。委ねられているってことを忘れてしまいます。自分がもう制覇してるんだと、この自然を。この世の中を。けれども全く無力にされている中で私が生きてるよっていうことを表してるんですね。まあこういう感じで、詩編の91編からですね、私たちは学んでいくことができました。けれどもやっぱり引き離すっていうことは死を意味しているわけなんです。まあ一番典型的なのは私たち知ってますよね。罪を犯せば神との仕切りができて、神との距離ができた。これは死なんですね。ですから肉体の死はどういうものか、そしてその他の死はどういうものかっていうのが分かってきます。肉体の死っていうのは、まあ、自分の思いが、意識が、あるいは魂って言ってもいいですね、が肉体から離れることです。例えば誰かが意識を失ったっていう時に、まだそこにその人が、その、意識を失っただけでは、死んだとは言わないんですよね。意識はそこにあるんですよ。息を引き取った時に、死んだと理解できます。わかると思うんですね。そこにはもうないんですよ、その人は。その方はいらっしゃらないんですよ。肉体はあっても。じゃあ誰と今まで付き合ってたのかなっていうことになるわけです。その肉体はそこにあっても、ご遺体はあってもですよ、 自分が付き合ってたのは、この肉体と付き合ったんではなくて、その肉体を器とする霊、あるいは魂と付き合ってたってことがわかるわけです。で、伝道者の書の12章の7節に、土の塵は元あったように地に返り、霊はこれを与えた神に返ると。ということなんですね。では、私たちの人間がですよ、その思いが神から引き離されていたとしたら、霊として死んでいるってことだ。これが霊的な死の定義ですね。神から意識が離れている。で、これが霊的に死んでいるということです。で、アダムが善悪の知識の木から取って食べてはならない。必ず死ぬと神に言われて、で、身を取って食べましたよね。で、死ななかったんですよ、その場で。肉体は死ななかったけれども、何が死んだかというと、そよ風が吹いてきて、そこを主なる神が歩いておられたら、アダムとエバは、主の御顔を避けて、園の木の中間に身を隠しました。神と歩調が合わなくなったんです。そよ風が吹いて、そこで神がおられて、普通に神のところに近づいたところが、離れてった。もうそこで距離ができたんです。それが、霊の死であって、神に思いがいかない、あるいは神に敵対してるっていうか、この神から離れている。そのことが、すでに死んでいることを表してる。だから肉体としては生きてるんですけども、けれども、罪の中で死んでるわけなんです。エペソの1、2章の1節からお読みしますね。さて、あなた方は、自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に、今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと。だから、霊の死があって、肉体は生きてたとしても霊の死があって、そして肉体も死ぬことが定められました。イエス様はどちらに対しても、約束をしてくださって命を与えると言っているんですね。で、この25節の私を信じる者は死んでも生きるのですということなんですが、肉体の蘇りについて、ちょっと考えてみたいと思います。まあ、先ほど言いましたが、看取るときに、その方が亡くなったときに、その人はいないと、そこにはいないということが、わかるわけですが、本質は霊である。私は、清正、本質は霊なんですね。で、今肉体でこうやってなんかいろいろ、動いてるから 忘れてしまうんですけれども、そうではないんですね。肉体はあくまでも器であり、その本物の自分は霊なんです。で、アダムが罪を犯した後で、この永遠に生きないようにって言われて、エデンの園から、まあ、追放されて、それでもアダムはですね、創世記の5章を見ると、930年か、930年、まあ、生きていると書いてあります。まあ、かなり長いですよね。私たちにとっては、長寿、もうとんでもない長寿ですけれども、永遠を考えるとですね、1000年間から70を引いた数ですね。しか生きられなかったわけなんです。で、こうやって肉体は衰えていきます。それはあたかも古くなっていく着物のようで、実は天地そのものがですね、この古い着物のように、古びていくっていうことが聖書に描かれてますけれども、体も被造物も古くなってってるんです。で、体については、幕や、あるいは天幕と聖書には書かれています。 天幕、テントのことでね、テント。一時的な住まいです。長く住むことはできません。どうですか？テント生活は大変ですよね。で、杉材で作った家に、まあ、鉄筋コンクリ、鉄筋でもいいんですけれども、住みたいと願います。で、皆さんそれぞれの家の中から、礼拝を守ってますけども、その家があるわけですね。で、それで、パウロはですね、今の肉体を幕屋として、で、復活の体を住まいとして、例えてこう言ってます。第2コリントの5章の1節から4節。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊されても、私たちは天に神が下さる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを着たいと切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に着たいからですと。体に弱さを持っている、この病を持っている、あるいは衰えている、ということを感じていくときにですね、私たちは、この住まいが、住まいというのはつまり復活の体が、栄光の体が神から用意されているということを思うわけなんです。また、この罪を宿している、このアダムから受け継いでいるこの体でうめいていますけれども、栄光の体はキリストに似た体です。それを着たいと願っているわけです。で、それでイエス様がですね、十字架に、この捕らえられる直前の夜に、天には住まいがあるということをお語りになりました。ヨハネの14章の 2節3節。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行って、あなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするためですと。住むところがたくさんあるよ。で、これが、解釈ね、この実際にこう天国にこうなんか建物があるのか。でも、他のところで住むところって言ってるのに、復活の体の話をしているので、もしかしたらこれは復活の体の約束かもしれません。復活の体が用意されてるよ。で、イエス様が戻って来られるときに、あなた方もいることができるようにするよ。復活の体を持って、主と共にいることができるようにするよ、っていうことです。で、私たちは、クリスチャンの間では、国籍は天にあるっていう言葉をよく知っています。ですね。例えば、この墓標っていうんですか、このお墓のところにですね、国籍は天にある。だけど文脈を読んでいくと、イエス様が戻ってくるときに復活の体が与えられるっていう中で話してあるんですね。このピリピの3章の20節21節に、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、ですね。この万物をご自分に従わせることができる道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますと言っています。そして26節に、今度、霊の命の話ですね。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがないという。これはもうすでにニコデモ、に対してイエス様が語られたところで明確にイエス様が教えておられました。新しく生まれなければならないと。でもニコデモはそれは肉体のことだと思って、この母の胎に入らなければいけないのかと尋ねると、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと言われたわけです。肉によって生まれたものは肉体。肉だけれども、御霊によって生まれたものは霊だと。なので御霊によっても霊が生まれる、再び生まれるっていうのはこの肉体だけで生まれるだけではなくて、霊によっても生まれなければいけないということで、 罪によって神から引き離されて霊が死んでしまっているところに御霊によって再び生きて神の子供になるということで、これが肉体の死を通しても途絶えるものでは全くないんだということなんですね。チャック・スミスが2013年、10月に天に召されたんですけれども、彼がよく言ってました。ニュースでチャック・スミスが死んだということを、この題名が出たらですね、なんか新聞の見出しに出たら、それはフェイク、今の言葉で言うとフェイクだと、嘘だと。チャックは引っ越したんだって。っていうふうに、ということなんだよと。いうことです。死によって途絶えるものではないわけなんです。むしろ肉体の死が近づけば、その時に死ぬかもしれないという死期が近づいた時に、なおのこと鮮明に主のお姿が、見えてくる、近づいてくる。だからピリピの1章の23節に、私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。世を去るとキリストと共にいると、わかりました。世を去ると、つまり死ぬと肉体がキリストと共にいる、死のキリストの御臨在の中にそのまま入るんだということを教えているわけですね。神と共にいる、キリストと共にいるということが、このイエス様を信じた時点で与えられて、肉体の死はそれを妨げることなく永遠にそれが続くんだということです。そして25節のこの死んでも蘇ると、この肉体をも今度はイエス様が戻られる時に復活させてくださって、そして、この主と共に生きるという、この約束になっています。なので私たちはちょっとフリーハンドなんですね。フリーなんですね。何かというと、主の御心、これが神様の喜ばれることだということがはっきりしているものについて行う自由が与えられています。死ぬことがあってもそれを厭わないんですね。だから先ほどの初代教会のクリスチャンたちが、疫病がローマで流行した時に、隣人を愛するという使命、神の御心をですね、行うことができたわけです。自分の肉体が滅んだとしても蘇る信仰があったんです。で、これはルターも同じことを話して人々に励ましを与え続け、そして彼は逃げることなくそこに留まり続けたんです。もちろん死を試してはいけませんですね。私たちがこの何ですかね、人々を愛するがゆえに、神を愛するがゆえに、この生きているのであって、それに反するようなことをやってもいいんだっていうことは、これは主を試すことです。ですから今もこうやって、私たちは離れ離れで礼拝を捧げているんですけれども、無謀っていうのは信仰じゃないっていうことですが、けれども、人を愛するためにですね、自分の命に何かがあってもですね、自分に対しては死んでいるので、もうすでに。生きることができると。で、ここにキリスト者の自由があるわけなんです。で、私はもっと恐れなければいけないことを知っています。ルカによる福音書の12章の5節に、恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさいと。霊的に死んでいて罪の中で生きているのであれば、肉体の死後に永遠に神から引き離される、このゲヘナっていうのはこの火と硫黄の池でありますけれども、その引き離されるという第二の死と、この黙示録は呼んでいます。だから1回目肉体が死んでも、2回目は永遠に神から引き離されている、苦しみの中にいるということで第二の死と呼んでますけど、こっちを恐れなさいと。神を、その権威がある神を恐れなさいと言っているわけなんですね。だから私たちが今何を恐れるべきじゃなくて、何を なんで、何を恐れるべきか、何を恐れてはいけないべきか、これがはっきりとしているわけなんですね。主の御心を行うことにおいて、私たちは恐れから自由にされています。そして私たちは主の御心を行うにあたって、本当に恐れなければいけないということも見ていくことができるわけなんですね。どっちが、この何が恐れなきゃいけないのか、そして自由にされているのか、ということであります。で、9章のこの生まれつきの盲人に続きですね、今度はもっと、まあ、深いっていうかな、鮮明な形で、この死というものがあったとしてもですよ、私たちには神の栄光が現れるという、この信仰をですね、このリアルな、今、この世情にあって、持っていきたいと思うんですね。もちろん、人がどんどん死んでってしまうということは、本当にクリスチャンとてですね、恐ろしいことです。しかし、神はおられるんですよ。イエス様が命なんですよ。イエス様は生きておられるんですよ。ということです。で、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今、兄弟姉妹と共に、心を合わせて、イエス様の御言葉を思い巡らしながら、御前に集えていることを感謝いたします。イエス様、あなたが命であられ、蘇りであられます。私を信じる者が死んでも生き、そして私を信じる者は、生きていて私を信じる者は、決して死ぬことはない。このあなたのお約束は何度となく聞いてますけれども、しかし、私が命です。蘇りです。あなたは今生きておられ、I am と言っておられて、エゴエイミーと言っておられて、あなたは生きておられます。そのことを今、告白し、宣言いたします。天のお父様、日々日々、そのことを思いつつ、あなたの生きておられることを、この御霊によって知って、そして周りの人たちにも、証を立てていくことができるようにしてください。今、いろんなところで制限がかかってますけど、それを乗り越え、それ、でも、たとえ制限がかかっていても、あなたがそうされてるんですから、今。あなたの御手の中にあるんですから、あなたは、知っておられます。知恵を持っておられます。そしてあなたは何か御心としておられます。そしてあなたが広げてくださることを信じて感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。